コン2017課題曲を歌おう。第84回 NHK 全国学校音楽コンクールに向けて、おはようございます。 AKB48 総監督の横山由依です。私たち AKB48 のメンバーは今回中学校の部課題曲の女性三部合唱に挑戦しました。合唱の楽しさを伝えてほしいという特別ミッションを受けて1ヶ月半かけて練習したのですが、みんなで声を合わせて歌うという合唱の魅力にどんどん引き込まれて本当に夢中になって練習しました。この時間は平成29年度の NHK 全国学校音楽コンクール課題曲の参考演奏を指揮者のポイント解説や作詞・作曲者からのメッセージを交えてお届けします。
ここで事務局から N コンについてご紹介します。昭和7年に始まった NHK 全国学校音楽コンクールは今年84回目を迎える国内最大規模の合唱コンクールで、 N コンという呼び名で親しまれています。 N コンでは参加する学校の皆さんに課題曲と自由曲を演奏してもらいます。課題曲は毎年テーマに沿って作られます。今年の課題曲のテーマは夢。このテーマのもと、一体どんな課題曲が生まれたのでしょうか。
最初にご紹介するのは小学校の部の課題曲です。今年の小学校の部の課題曲は同声二部合唱今だよ。作詞は羊と鋼の森で去年の本屋大賞を受賞するなど今最も注目される作家の一人である宮下夏さんが手掛けました。作曲は N コンでも自由曲で数多くの作品が歌われている人気の作曲家信長貴富さんです。N コン課題曲のテーマは夢なんですけど、歌詞に夢なんてなくてもいいという言葉があってすごく印象的なんです。宮下さんは夢がなくても焦らず自分らしく歌ってほしいという思いを込めて歌詞を書き下ろしたのだそうです。それでは早速聴いていただきましょう。演奏は NHK 東京児童合唱団、指揮は天森文也さん、ピアノは石野真帆さんです。
Thank you.
小学校の部の課題曲今だよの演奏でした。子供たちの歌声とっても素敵でしたね。全国の小学生の皆さんにこの曲をどんな風に歌ってほしいか、作詞をした宮下さんと作曲をした信長さんからのメッセージです。
子供たちすごくいろいろ考えてくれてると思うんです。で、歌詞もこうかなとかああかなとか、これは何のことかなとか、なんか私たちが思ってるより多分すごくいろんなこと考えてるし感じてるし、いいところも悪いところも持ってると思うんですよね。自分が子供の頃とかだってそうだったって思うと、子供舐めちゃいかんなっていうか、だからこの歌を一つのこう踏み台にしてっていうか考えることに意味があるんだと思うんです。多分一つ一つというか一人一人の中に答えがあって、それを見つけてくれたらそれでいいって思うんです。で、すごく輝いてる自分っていうのはもう自分もあと周りからも肯定されると思うんだけれども、ちょっとこう気持ちが弱った時にもこの歌は歌えないって思われたくなかった、だから輝いてない自分でもいいって思える歌にしたいなって思ったので、だから歌えない時にもこの歌があってよかったって思ってもらえたら私すごく嬉しいです。
歌う喜びに出会ってほしいっていうことがまず頭にあったということもあって、内面の心を歌うんだけれども、それをこう外に出していくっていうかな、歌としてで歌う喜びをみんなに届けるっていうことをすごく重視して作りましたので、楽譜に書いてある、ピアノとかクレッシェンドみたいなことが詩の中の何を表そうとしているのかっていうことをそれと結びつけて歌っていただくっていうことが本当の意味での音楽に出会うっていう姿だと思っていて、課題曲なんだけれども、ここをこういうふうに歌うべきとかああいうふうに歌うべきとかっていうことよりも、とにかくこの曲の楽しさっていうかを見つけてのびのびと歌ってほしいと思っています。
作詞の宮下さんと作曲の信長さんのお話でした。続いて参考演奏の指揮をした天守文也さんによる演奏のポイント解説です。
一度この旋律を聞くとですね、もう本当に耳に残って、それこそ何度も何度も自分の中で歌いたくなる、反芻したくなる、そういうまず魅力を持った作品だなと思います。いい演奏をするためにやっぱり大事なのはですね、まず作品を愛することだと思います。で、愛するためにはその作品をまず知らなきゃいけないと思います。これはだから人間同士でも一緒だと思いますね。だからお互いを知り合うことでその人がより好きになるように、やっぱりこの作品をいい演奏するためにはたくさんいろいろいろんなことをこの作品から知っていただいてというようなことを、でそれは先生に言われてやるのではなくて、小学生の皆さん一人一人がですね、僕はこの曲はこういう子が本当好きだとか、もうここを歌いたいとかですね、そういうものを一人お一人が持って歌っていただけば、きっとそれぞれ素晴らしい感動的な演奏になると思います。作品としては本当に素晴らしい作品なので、あとはそこに皆さんがどうそれぞれの魂を捧げられるかということだと思います。
指揮者の天守さんのお話でした。今年の中学校の部の課題曲は、私たち AKB48 の総合プロデューサーで日本を代表する作詞家でもある秋元康さんが作詞を手掛けました。曲は数ある候補の中から秋元さんが若手作曲家の内山しおりさんの曲を選びました。秋元さんが手掛けた課題曲のタイトルは願い事の持ち腐れです。中学生の皆さんに どんな思いを届けたくて作詞をしたのか、秋元さんのお話をお聞きください。
夢は多分みんな持ってると思うんですけど、大切なのはそれが本当の夢なのかっていうことを問いかけたいわけですよね。なかなかこの答えは見つからないんですよ。もしかしたら僕も見つかってないし、大人たちも見つかってないんですよ。でもそれがもしも見つかって、その見つかっただけでも幸せなんだよねっていうことが、伝えたかったですね。
作詞をした秋元さんのお話でした。課題曲願い事の持ち腐れの歌詞を最初に見た時、中学生だけではなく自分たち大人にも響くメッセージが詰まっているなと感じました。中学校の部の課題曲は混声3部と女性3部の2つの形態から選ぶことができます。まずは混声3部合唱を聴いていただきましょう。演奏は NHK 東京児童合唱団と NHK 東京児童合唱団ユースメンズクワイア。指揮は野本達人さん、ピアノは佐伯由里さんです。 願い事の持ち腐れ、混声三部合唱の演奏でした。続いて混声三部合唱の演奏ポイントについて指揮者の野本さんの解説です。
この曲演奏するときに楽譜の中にクレッシェンドの記号とかがほとんどないんですよね。クレッシェンド、デクレッシェンドってのは演奏の表現の上ですごく重要な、まあ、ヒントなんですけど、それが少なくとも歌のところにはほとんど書かれてなくて、じゃあ何にもしなくていいのかっていうと全然そんなことなくて、とても起伏の大きな曲だと思うんですね。で、それはおそらく合唱団ごとに、まあ、あの指揮者の先生も含めてみんなでここはこうだねっていうのを見つけ出していかなきゃいけないと思うんです。その取り組んでいる中で、あ、こうだなと思うことをだんだん形にしていくっていう作業を、みんなでなさっていただくといいんじゃないかなと思います。この曲をしっかり歌うためには、言葉をきちんと発音しなきゃいけないっていうのがあると思います。あの日本語っていうのは五等アクセントといって、一番言葉の頭のところに強い音があることが多いんですけども、音楽的にはですね、三拍子の2拍目に実はその五等が来ていることがよくあって、そのことをしっかり意識しながら、うん、パーのところで言葉をしっかり出す、文字をしっかり出すっていうことがちょっとテクニック的には必要になるかなと思いました。タイトルの通りなんですけど、本当の願いって何なんだろうっていうことが最後に問いかけになってあります。それと同じように本当の表現ってどんなんだろうってことを曲の中を通じてずっと考えていただきたいなと思いますね。
指揮者の野本さんのお話でした。それでは私たち AKB48 N コン合唱選抜メンバー35人で歌った中学校の部課題曲願い事の持ち腐れ女性三部合唱を聴いていただきましょう。指揮は辻秀幸さん、ピアノは佐伯由里さんです。
魔法が使えて
AKB48 N コン合唱選抜メンバーによる願い事の持ち腐れ女性三部合唱の演奏でした。全国の中学生が初めて聞く合唱ということで、曲の魅力をちゃんと伝えられるようにすること、そして何より合唱の楽しさを私たちメンバー自らが体験して伝えてほしいというのが今回の N コンからの特別ミッションでした。合唱の練習に真剣に向き合った約1ヶ月半、指揮者の辻先生の指導のおかげでなんとか仕上げることができました。これから N コン出場を目指す全国の中学生の皆さんが練習して、それぞれのハーモニーを作り出していってくださること、その演奏が聴けるのを楽しみにしています。頑張ってください。それでは続いて女性三部合唱の演奏ポイントについて指揮者の辻先生の解説、編曲を担当した作曲家横山純子さんのお話です。
ある意味すごく民族性というかね、日本ではないような民族色のあるようなこう音に聞こえてくるんですけども、単調という捉え方をするよりは、このメロディーライン、このハーモニーを使って希望あふれる元気のある曲に仕上げて歌っていただきたいなというのがすごくありますね。やはり言葉をメッセージを伝える、このディミネンドばっかり各フレーズにかかってくると、これはとっても寂しい曲になってしまうので、そうならないようにぜひお願いします。この言葉をこのメロディーに乗せて歌うんですけどもね、コーラスというのは言葉がいく、これが結構大事じゃないかなと今回の課題曲には思います。ですからユニゾンというのは結局コーラスの一番の基本なんですよね。声を揃えるという言い方をよくするんですけども、出し方というよりも声の方向性ですね。声を使ってどういう旋律線を作るか、そのことを皆さんでよく考えてもらえるといいと思います。
単調のもので割とこう前へ前へ行く、暗かったり沈んでたりとかしないっていうのは面白いっていうか、いい刺激なんじゃないかなと思うんですよ。そう優しくない三拍子だっていうことと、どうしても声が沈んでしまいがちになる単調の曲だっていうところを、先入観みたいなものをなくして歌の歌詞のメッセージをやっぱり常に中心に据えてもらって、そのことに思いをいたしながらこの曲を音楽としてもチャーミングに、で詞に書いてあること自体は多分いろんな考えが皆さんお持ちだと思うので、言葉のことと音楽のことと両方でしばしばお付き合いいただけたらいいなと思います。くれぐれも暗く悲しくならないように、はい、
指揮者の辻さん、編曲を担当した横山さんのお話でした。続いて作詞をした秋元さんから全国の中学生の皆さんへのメッセージです。
自分の夢は何なんだろう、自分の願い事は何なんだろう、夢や願い事あれもこれもっていうふうにいっぱい抱え込んでも、それは宝の持ち腐れ、願い事の持ち腐れになっちゃうんだよと。夢を見つけた、願い事を見つけた、たった一つどうしても叶えたい夢、どうしても叶えたい願い事が見つかっただけで本当に幸せなんですね。だからそれを皆さんがこの歌を歌いながらいつの日か思い出してほしいなと。だから、願い事の持ち腐れという歌は、まあ、皆さんにとっての呪文のように、なんか苦しくなった時に、独り言でもいい、あるいは口ずさむんでもいい、何かきっと勇気を与えてくれる歌になると思うので、ぜひ、いつまでも大切に歌ってほしいなと思います。
秋元さんのお話でした。私たち AKB48 のメンバーもたった一つの夢を見つけ、その夢を叶えるためにそれぞれ一生懸命努力を続けています。課題曲願い事の持ち腐れを歌う中学生の皆さん、ぜひこの曲を練習しながら自分の本当の夢、願い事って何だろうと自分に問いかけてみてくださいね。
N コン2017課題曲高等学校の部。
最後にご紹介するのは今年の高等学校の部の課題曲、 タイトルは君が君に歌う歌です。作詞はエルヴィス・ウッドストックさん。これ実は俳優やタレントとして幅広く活躍しているリリー・フランキーさんのペンネームなんだそうです。そして作曲はドラマや映画などの音楽を数多く手掛ける人気作曲家の一人、大島みちるさんが手掛けました。11日に E テレで放送した番組では AKB48 の4人のメンバーによる朗読で、リリーさんが課題曲のテーマ夢をもとに書き下ろした歌詞を発表しました。今回初めて合唱の演奏を聞いていただきます。全国の高校生の皆さん、お待たせしました。高校の課題曲は混声四部、女性三部、男性三部の3つの合唱形態から選ぶことができます。まずは混声四部合唱の演奏を聞いていただきましょう。演奏は NHK 東京児童合唱団ユースシンガーズと早稲田大学コールフリューゲル。指揮は清水圭一さん、ピアノは浅井美智子さんです。
当に最高の合唱、本当に初めて今日お聞きしたのに歌詞が心に残ったなっていうのを、思いました。男性の声が入ってるのもこう深みが出ててすごく素敵でしたし、本当に N コン当日というか楽しみになりましたね。
それでは続いて指揮者の清水さんによる演奏のポイント解説です。
今年の課題曲、難しい言葉は出てこないんですけれども、どんな人でも自分の心の中にある思い出と重ね合わせることができる内容だと思います。それをとても歌いやすい形に気持ちを動かしてくれる音楽を大島さんが作ってくださいました。合唱としては実はあまり合唱として良くなるという音域を多用しているというわけではないので、音の色合い、音色を気持ちを乗せるためにいろいろ変化をさせていくということを工夫させることが一番この曲を演奏するときにポイントになると思います。皆さん一人一人が自分の心の中と向き合って、そして合唱として揃えていくという作業をすることでいろいろな演奏が出てくることを期待しています。
指揮者の清水さんのお話でした。ここで今回の高校の課題曲についてN コン事務局からの説明をお聞きください。
今回の高校の部の課題曲は、すべて演奏するフルバージョンと、歌詞の一部を飛ばして演奏するショートバージョンの2種類があります。参加する地区、そしてブロック、全国とコンクールによってそれぞれどちらを演奏していただくか、NHK で決めさせていただきます。詳しくは N コンのホームページで、決まり次第ご案内しますのでお待ちいただければと思います。発表は4月中旬頃を予定しています。
それでは混声四部合唱、君が君に歌う歌ショートバージョンです。 続いて女性三部合唱で君が君に歌う歌フルバージョンを聴いていただきましょう。演奏は NHK 東京児童合唱団ユースシンガーズ、指揮は大谷健二さん、ピアノは浅井美智子さんです。
Oh,
それでは指揮者の大谷さんによる女性三部合唱の演奏のポイント解説です。
高校生のきっと愛唱歌になりそうな素敵な曲ができましたね。この曲の演奏でポイントとなりそうなことは、多分あの曲がパッパと切り替わるところありますよね。テンポとか調整とかピアノ伴奏もすごく変わりますよね。この変化する場面がドラマの中の場面転換のように鮮明に、そしてとっても効果的に、演奏できるかどうか、この切り替え場面転換が素晴らしくできるかどうかがとても大切なポイントだと思います。もう一つは、混声や男性にない女性合唱ならではの美ですね。素敵なこと、これがこの曲の演奏で表現されるといいなと思います。例えば清らかさだったり優しさだったり、甘い憧れに満ちたところだったり、女性合唱の得意なところですよね。これを曲の中で効果的に演奏できるようにできるような場面がありますよね。そこを探してみてください。
指揮者の大谷さんのお話でした。最後は男性三部合唱で君が君に歌う歌フルバージョンを聴いていただきましょう。演奏は早稲田大学コール・フリューゲルと早稲田大学高等学院グリークラブ、指揮は清水圭一さん、ピアノは浅井美智子さんです。 高校の部の課題曲、君が君に歌う歌、男性三部合唱の演奏でした。それでは指揮者の清水さんによる演奏のポイント解説です。
男子高校生だけで歌うということを想定しているわけですけれども、この世代でしかも男性だけというのは、このエルヴィス・ドストックさんが作った言葉の世界に共感を持って入っていけるのではないでしょうか。三部合唱で書いてあるんですけれども、この声部分けにこだわらないで、自分が得意な声部だったら他の声部を手伝ってあげるというような作業を繰り返すことで、滑らかな響きを作り出すことができると思います。いずれにしても自分の共感をこの歌にどれだけ乗せるかということが、この作品を生き生きとした仕上がりにすることに決定的な力を持つと思います。皆さんが自分と向き合うということをこの曲を通して感じていただければと思います。
指揮者の清水さんのお話でした。続いて、君が君に歌う歌を作曲した大島みちるさんからのメッセージです。
いろんな解釈がある歌詞だなと思って、リリーさんから高校生、友達から友達に、親から子供に、で君が君っていうのが、私は自分に対して君が君って自分自身に語りかけてるようにも感じたので、これはもう本当歌詞から来るものなんですけれども、同じようなところは一つとしてないんですね。頭のところが最後再現されますけども、そこはもう時間軸で違ってますし、途中も刻々と変化していく歌詞で、それに合わせて曲も変化していくので、その変化をね表現してほしいと思いますね。この歌詞の内容とメロディーから自分がどう感じるか、そしてどう表現したいかっていうのをやってほしいなと思います。
君が君に歌う歌の作曲をした大島さんのお話でした。
Nコン事務局からのお知らせです。皆さんも仲間と一緒に歌い、Nコンの舞台に立ってみませんか。コンクールの参加方法については、お近くの NHK にお問い合わせいただくか、Nコンの番組ホームページをご覧ください。皆さんの参加を心よりお待ちしています。なお、高校の部の演奏の音源はこの後フルバージョンとショートバージョン、どちらも Nコンのホームページ上で公開する予定です。
それぞれの魅力にあふれた新しい課題曲、 Nコン2017、いよいよコンクールのシーズンが開幕しました。皆さんの合唱、 Nコンで聴くことができるのを楽しみにしています。 Nコン2017課題曲を歌おう、ご案内は AKB48 総監督横山由依でした。